ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで、行きたいと思いますが、今日は、2025年のスタートの回となりますのでね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、年始だからとね、言って何かっていう話ではないんですけど、せっかくなんでと思ったタイミングで、MA 絡みで、1月1日といえばね、ちょっと動きもあるじゃないですか、業界としては。ちょっとその辺の話からどうかななんて、思ってたりしてたり。
そうですね。それこそ去年は正月に餅つきしたよみたいな話もやったりね。
ありがとうございます。
そうそう、毎年恒例のね。
美味しいお餅でしたよ。美味しいお餅をね。本当に。
そうね。
私、実は送っていただきまして。
そうそう。それでね。
あれね。いや、リスナーの皆さん、ちょっと販売どうですかぐらいうまいですよ。
いやいやいやいや。もうすぐ大変大変。もう餅つくのが大変だから、それはもうちょっと勘弁してください。商売に、そこ商売にしてないんで、別に。ほんとほんと。いやいや、そうなんですよ。で、そうそう、何の話だっけ？仲介協会の話ですよ。仲介協会の。年が変わって、1月から仲介協会が、何でしたっけ？M&A 支援。
支援機関協会に。
ああ、支援機関協会に変わるんですっていうね。
されました、
ね。うんうん。まあ、なんで、これ、ポッドキャストでわざわざ取り上げるテーマなんかっていう気もしなくはないんですけど、他の団体の話ではあるんで。うん、ただ、まあまあ、影響は大きいんじゃないかなと、なんとなくは思っていて、非常に好ましい方向への転換だと、僕自身は、中身がね、どうなるかっていうのが一番大事なので、そこまではちょっと読み取れてないんですけど、うん、ただ、仲介っていう言葉をね、単純に言うと、外したっていうことなわけじゃないですか。
そうですね。
ね。で、なんでこの協会ができたかっていうのはね、前も多分、ポッドキャストでお話したことあると思うんですけど、中小企業庁がね、M&A ガイドラインの中で、仲介っていうのは利益相反になりうるよっていう話を、まあ、ドンと出したわけですよね。
はいはいはい。
うん。で、当時のね、規制改革担当大臣だった河野さんが、マスコミの前でそのこともね、明確に、仲介っていうのは利益相反だろみたいな話をしちゃったので、結構それで、ざわついたわけですよね、この界隈、業界界隈がね。そしたら、仲介しかやっていない、ね、大手の、御三家って言われる M&A センターさんとか M&A キャピタルさん、ストライクさんっていうところは、いやいや、自分たちは仲介しかやらないからね、それ利益相反するっていう話になっちゃうと、ビジネス上大きく、困るわけで、いやいや、なので、仲介協会っていうのを立ち上げて、そういう利益相反にならないように、ちゃんと顧客、ここに無理があるんですけど、僕に言わせれば構想書無理があるんだけど、顧客にちゃんと資する仲介業務をやるっていう自主規制団体を作りますって。で、そこに、仲介をやる我々は加盟して、ちゃんと自分たちの業務を、管理監督していきますよ、と。いうことを言うために、協会ができたわけですわ。
自らの監査をするということのためにちゃんときちんと立ち上げて構造は変えなかったと。
そうです、そうです。そしたところ、まあ、去年のね、それこそこれも、ポッドキャストで話題に出したルシアン事件とかね、東京ファーム事件。
東京ファーム事件とかね。
そう、あれを朝日新聞のね、うちの全国大会にも来てお話ししてくれた藤田記者がね、はいはい、連続で M&A 仲介の罠っていう結構ね、強烈なインパクトで、問題をね、ずっとこう記事にして取り上げて
あったり。そこからはね、もうテレビでマスコミの方までもね、テレビでもなんかどんどん報道された2024年でしたよね。
そう、吸血型 M&A とかね、結構ひどい。
そうでしたね。
もうなんか僕も見てたら気分悪くなるっていうか、そんな事件がいっぱいあって。
で、
さすがにこれは流れとして仲介がやり玉に上がる構造の問題には必ずしもなかったんですけどね、僕に言わせれば。
うんうん、
やっぱりこう M&A の知識とか支援者のその力不足とか、そういうところの問題が大きくて、いろんな課題は起こってるなという印象ではあったんだけど、まあタイトルがなんせ M&A 仲介の罠だったりするもんで、仲介って問題じゃないっていうことが結構クローズアップされたのが去年 のこの業界の流れの中であったんだと思うんですよね。
ありましたよね。中介という言葉に対してすごいマイナスなイメージのブランディングがされた2024年という印象ありましたもんね。
そうするとさすがに M&A 仲介協会としてもこれは仲介っていう言葉をつけとくのはどうなんだっていう話、ごめんなさい、なったんじゃないかと思うんですよ。
わかんないですけどね。
わかんないです、わかんないです、うん。僕はそのメンバーじゃないので、で、一応その M&A 支援機関協会っていう名前に変えますっていう話にはなったので、
うん、
このこと自体は僕はだから、まあ仲介っていうのは僕自身はすごくずっとも一貫して我々 M&A 財団は問題だと。いうふうに言っていて、片手の FA 方式、アドバイザリー方式の方が、特に小さな会社の M&A の経験がない企業には、絶対そちらの方が適しているという話をしてきていたので、うんうん、そういう意味では、その仲介協会っていうところが、その方向性をもし変えてくれたんだとしたらね、非常に僕は、なんていうか、我々の思っている通りの方向性に動いてくれたのかなと。いう意味でね、これは良かったなとは思ってるんです。
まあ、協会だけではなくて、もうそれこそね、その日本全体、中小企業連載、あらゆる中小だけじゃないですよね。企業経営者たちに含めても、すごい大きな前進になるじゃないかという受け止めはできますよね。
そうです。おっしゃる通り。なので、ね、別になんか、その中で、しかも、今、業法とか資格制度がないっていうことに、対する問題から、やっぱり資格制度を、民間の資格制度をこの協会の中でも立ち上げるっていうようなね、まあ、財団がずっとやってきたことと同じようなお話をこうされていて、まあ、そういう意味では確かな支援者がその中から増えてくればね、いいんだと思うんだけど、ただこの資格制度がちゃんと仲介の問題っていうのを、なんていうか、光を当ててくれるのか、
そうですね、
っていうのはちょっとね、まだまだ中身分かってないから心配はしてるんですよ。
仲介という構造の問題を、
うん、
そのままそこには触れずに仲介者たちを育成していったら、
うんうん、とすると結局、ね、ちょっとね、うん、なんていうか表面だけ変えて
中身変わってないっていう話になってしまうところをどうするのかはちょっと見ていきたいところですよね。
そうそう
祈りつつも
そうですそうなんですよ。だから本当にねその辺を整えていく前提であれば、まあ、M&A 財団としても、まあ、足並み揃えてねやりたいこと一緒であれば、うんよりしっかりした承継ができるマーケットを作っていく、市場を作っていくっていうことであればね、全然我々も場合によっては協力できるなと思ってもいるんですよ。
むしろね、白川さんの目的は大きく言うんであれば、日本的 MA 推進財団の解散が目的ですからね。
そうね。そうそう。そういう意味ではね。はい。本質的にはね、後継者をしっかり育てられれば第三者承継っていうことはしなくてもいいでしょうっていう話にもなっていくしね。
ですからね。この仲介という問題について今回協会の名前を変えたという話は、うん、もちろん聞いてたんですけど、それを聞いたときに、うん、私はですよ非常に稚拙な受け止めしかできなくて、
ほうほう、
ああ仲介会社なのに仲介を名前を取って支援機関へと変更して引き続き仲介業をするんだ、ああこれって本質論を横に置いたブランディングってやつだっていう、
なるほどなるほど、
恥ずかしい、いい話してるんですよ。いやいや、私はもともとブランディング散々してたんで、そういうことできるから、だからそうしか見えなくてと思ったら、うんうん、あ、そっかそっか、これは大きな前進としてなんだなというのを、白川さんのメルマガを読んで気づいたんですよ。
いや、わかんないですよ、それ、遠藤さん。これは、でも、遠藤さんの言う通り、目くらましだったら大問題なわけですよ。
うん、
うん。それは本当にね、僕はそれだったらもう怒りを覚えるんですけど。
そうですよね。そうなりますよね。
まあ僕が怒ったところでどれほど怖いかって言ったら、それ大したことないんでしょうけど。でもね、他の会員の方からもね、白川さんこれなんか、お鉢を奪われる格好になるんじゃないと、資格制度とかもね、財団がずっとやってきて、仲介は問題だとか、うん、資格制度が必要だとか言って、そういうふうに見えるんですけどって言われた方もいるけど、まあ確かにね、その目くらましをやって中身は変えずにやるんだったら、それはね、僕も怒るけど、いや、方向性が全然一緒に正しい方向に変わるんであれば、それは歓迎すべきことだし、まあ財団がずっと言ってきたから、やっと気づいてくれたのかな、みたいなね。
まあ、むしろね。
そういう捉え方もできるんで、まあ中身がどうなるかちゃんと見ていかないといけないんですよ。いけないんだけれども、だからまあ、財団がなくなっていいっていう話じゃ今のところないわけですけれども、
ね。今はね、それはそうです、ね。
まあまあ、そんな話がスタートしていくんで、今年またね、去年あったような大きな問題がまたこの中で起こらなければね、いいし、 1年間ね、新しい年として、この1年間がこのしっかりと承継が進んでいって、大事な会社が未来に残っていくっていう取り組みがどれだけね、我々財団もできるかっていうことをね、今年も1年間徹底的にね、取り組んでいきたいなとは思っています
。いや、本当にそうですね。その、うん、まあ、聞いてくださってるリスナーの方々はね、この話の問題共有を一緒にできているからこそ、このちょっと2025年でどういう動きになっていくかも、全員でね、業界をちゃんと見ながら自分たちの現場に向き合っていくということをね、やっていきたいなと思いますんでね。
そう、批判しててもしょうがないわけだよね、うん、よりいいものにみんなで知恵を絞りながら、
いや、さっきの私のね、言った稚拙な捉え方がまさに批判ですからね、あれみたいになってて、そこから何も生まれないっていうね、それじゃダメですよね。
そうそう、まあそうですね、はい、
まあというところでね、今日はこのあたりで終わりたいと思うんですけれども、はい、次回はですね、そういった流れの中で、改めて当然この業界をちゃんと転戦していくということも踏まえてですね、新しい資格制度、新しいコンセプトも含めて今取り組まれているという話があります。
そうなんです、そうなんです。はい、その話をしましょう。じゃあ
その話をしたいと思っておりますので、新たな取り組み、新しい概念も出てきますので、楽しみにしていただけたらなと思っております。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。